詩編の第50編でございます。では詩編の第50編の1節から15節まで、途中15節までをご一緒に読みいたします。全能の神エホバ御子となりして、日のいずるところより日のいるところまであまねく宙呼びたまえ。神は麗しきの極みなるシオンより光を放ちたまえ。我らの神は来たりてもだしたまわし、火その前に物を焼き尽くし、早地その周りに吹き荒れ。神はその民を裁かんと、上なる天及び地を呼びたまえ。いわく備え物をもて、我と契約を立てし、我が生徒を我が元に集めよ。もろもろの天は神の義を表す。神は自ら裁き人たれば、我が民を聞け、我者よ。イスラエルを聞け、我何時に迎えて証を出す。我は神、何時の神。我が何時を責むるは備え物のゆえにあらず。何時の反罪は常に我が前にある。我は何時の家より大牛を取らす。何時の檻より親木を取らす。林のもろもろの獣、山の上の地上の獣物は皆我が物だ。我は山のすべての鳥を知る。野の竹木獣は皆我が物なり。世界とその中に満つる者とは我が物になれば、たとえ我ウールとも何時に告げし、我イカで大牛の肉を食らい、親木の血を飲まい、感謝の供え物を神に捧げ、何時の誓いを意図高き者に償え、悩みの日に我を呼べ、我何時を助け、しかして何時我をあがむべし。はい、まあそこまでです。二節をご一緒にもう一度読みますね。神は麗しきの極みなるシオンより光を放ちたまえ。まあ今年の教会に与えられたメッセージとして、この二節でございますね。神は麗しきの極みなるシオンより光を放ちたまえ。毎年毎年、その年の神様お言葉を与えてくださいまして、その年が終わると振り返ってみると、そういうことだったかなという初め与えられてきてる時はよく意味がわからないこともありますけど、1年振り返ってみた時に、やはりそうだったかと、やっぱり神様はやっぱり神様だと、こういうふうに、なりますから、これも感謝であります。ですから、今年も今日は本当今年最初の礼拝ということになりました。新年礼拝がございませんから、ここ3年ばかりございませんので、というかまだちょっとできないということも、それもまた感謝ですよね。どういうことであっても、この最初の礼拝が今日でございまして、もうすでに、7日でありますから、あまりこう明けましてという話ではないかもしれませんが、今年もよろしくお願いいたしまして、皆様と共に、主と共に歩んでいくという、こういう幸いな年に、また今年も、イエス様と共に歩む幸いな年、いろいろな悩み問題も世の中の人の上に起こってくるような問題も同じように起こってくるわけでありますけれども、私たちは主と共にそれを乗り越えて歩んでいけるというこの幸いがありますから、世の中の人にはない喜び楽しみを、 与えられて、毎日、まあ、福音の中で過ぎわいしていけるという、ことが我々に許されておりますから、まあ、しかしまたこの福音を、世の人々に告げ知らせるというこういう素晴らしい、まあ、使命も、与えられておりますから、ですからこの、イエス様の体なる教会を通して、今年も私たちは祝福に祝福を増し加えられ、恵みに恵みを増し加えられて、まあ、喜びを感謝を、豊かにさらに増し加えられて、その感謝を神に捧げて常に、イエス様を崇めていく、神を賛美していく、神に感謝を捧げていく。まあ、世の中の人は幸福論ということでいろいろ何が幸福なのかっていう幸福をやってるうちに その分かんなくなってきて、何が幸福なのかっていうことが世の中の人の、まあ、まあ議論ですけど、我々はあの毎日毎日日々ですよね、神様の技を、味わっていく、楽しんでいく、また見せていただく、聞かせていただく、だこれが我々の幸いな道、ですね、これ以上もう幸いな道は あったらまた教えていただければ幸いでありますけどね。だからまあそうしてイエス様が、神様我々一人一人を救ってくださった、そして私たち一人一人をこのイエス様の体なる教会の一員としてくださった、はい、ここに非常に重要な私たちのこの、存在というかね、価値があるわけですよね、はい、ですからお一人一人ですね、お一人一人すべて一人一人のうちに、イエス様が御霊となって宿っていてください。ですから、誰が誰よりも優れているという話じゃありません。そういうことはないんですね。神様から見たら皆素晴らしい方けれども、また一人一人、神様は、まあ、皆与えられている能力は違ってますから、私はこういう素晴らしいことができるというのはあってもいいと思いますし、まあ、私はできないから、じゃあできないならば、まあ、協力してですね、まあ人間はやっぱり自分の弱さというのを受け入れていけば人と協力するようになるわけですね。競争している人というのは自分以外は全部敵になってきますから、これはですね、わざわざ敵作る必要ないんですけど、もう自分以外はみんなライバルになってしまって、もうだから競争から協力に移っていくという、これはすごく重要なことだよね。神の国はそうですね、そういうことだよね。だから優れたものがあることも感謝、ないのも感謝、それもまた人お祈りをしながら、はい、キリストの体なる教会の一員というのはそういうことですね。皆一人一人が神様の器でありますね、これはもう、永遠の命を与えられた、私たち一人一人は皆、存在することは必要ですね、うん、そしてまた成長していけるまあ成長していくということは大切なことでありますけども、成長していくことが必要だという話を聞くと、じゃあ今のままではいけないのかってこういうふうに思うその人間というのはそういうふうにもう勝手になんかいろいろ連想する。で、神様は私たちを単純に作ったんですけど、単純なものとしてもともと作られているそうですけど、けど人間がいろいろ複雑なことを考え出すようになってしまったっていう聖書にそう書いてあります。だから我々あんまり複雑なことを考えなくても、成長していくのも子供赤ちゃんから大人になっても成長していくわけですから、霊の成長っていうのもあるんです。だから成長していくということは素晴らしいことなんだけども、成長していかなきゃいけないというふうに聞くと、じゃあ今のままではいけないんですかというふうに勝手に思ってしまうのが人間で、そうじゃなくて今のままでいいんだと思えるまで成長するっていうことなんですね。今のままで自分はいいんだと思えないことがまだ未熟だって言われる。だから私はこうあらんでばならない、ああならならそうですね、そういうことではないです。 神様今自分をこう与えていてくださる、ねえー、あの人は優れたものがあるけど私はないと、うん、けれどもこれでいいんだと。なぜならばキリストの体なる教会の一員である、ね、一人である、はい、ということが見えてくればもうそれで、いいわけで、うん、それから一歩でも 0.1 歩でも 0.01 歩でもいいから千分の一歩でもいいから前に進んでいく、これは非常に素晴らしいことでありますね、はい、だから私たちが前に進んでいくということにおいて自分の目的というものをはっきりとこうですね、まあ掴んでいく、はい、これはいいことですよね、うん、自分は何のためにこれしているんだろうかと、はい、ここに向き合っていくということはすごく重要なことでありまして、そうですね、そこが違っておりますとね同じことをしていてもまあ、自分を見失っていくんですね、目的がしっかりと見えていないとね、はい、だから、そういうところをこう見ましたと我々しっかりお祈りして、だから今年の、まあ、つまり今年はもう7日がこれ礼拝の最初の礼拝になりましたんで、まあ、あちらこちらから今年の新年の、神様の御言葉聖書の言葉は、新しい年に新しい御言葉をって、それはいいことだと思うんですけど何でしょうかってあちこちから連絡が入るんですけど、いやいや、まあ、今度土曜日が礼拝ですからそれまで待ってくださいよって言って言ってるんだけど内心自分でもまだですねのんびりと構えていて去年のうちにお祈りはしてたんだけどもなんか与えられてこない、うん、与えられてこないんで1月経っても1日になっても2日になっても3日になってもお祈りはしてるんだけども与えられてこない、もうその辺からだいたい薄々私も感じてきたんだけれども、これはひょっとして神様与えてはくださっていたんだけれども私がどっか無視してどっかまあ放り投げてどっかもう軽くですねこう軽くこう蹴っ飛ばしてしまうってことはもうやってしまうんですよね。ですから受け損なってんじゃないかと自分が、うん、まあそう思って、まあ、反省して神様とそうまあもう一回与えてくださいね、うん、だから本当にね私たちは信仰の世界において最も重要なことはもうたった一つといえば、何か神様の技を成すとか何かをするということではなくて神様から与えられてきたものを拾い集めていくということですね、うん、だから拾いこ取りこぼすということはよくありまして、まあ、それもしょうがない、まあ、それは人間だから、うん、けれども、まあ、またそれをですねお祈りして、うん、だからイスラエルの人々がエジプトから出てきた時に出発してですね、その100万近い人で男の数だけで30万というんですからねそれだけの人々があそこから出てきて、まあ、女性子供入れたら100万近くなる人々を毎日毎日どうやって養っていくかっていう、うん、この食べ物のことだけでもねこれ大変なことですよね、それは荒野ですよね荒野を渡っていってカナンの地を目指すんだカナンの地を目の前にしてそこに入り込めないわけだからじっとそこにじっとしてるわけです、まあ、じっととか、まあ、うろうろしてるわけですよね。エジプトに戻るわけにもいけないし目の前のカナンの神様の与えてくださっている土地を受け取ろうという信仰がないわけですからイスラエルの人々は、うん、なぜかっていうのは信仰がないっていうことは恐れがあるっていうことですね、うん、信仰というのは信じるっていうことですよね。恐れというのは疑いから来るわけですから正反対ですよね。疑いが来た時に我々は恐れが来るわけです。信仰が来た時には恐れがない。なぜかというとその信仰というのは常に愛というベースの上に立っているから、だから恐れがないんですよ。そこには愛には恐れないし愛のない信仰というのはこれはまあ本物じゃあります。愛の上に常に信仰があってあるからそこには必ず自由がある。愛と信仰と自由というのはこれはもう常にまあ一つなんですね。だから自由のない信仰もこれ本物じゃないし、 そうですね、愛がないけども自由があるというのはこれもどうもなんか変だなというまあこういう感じでありますね。ですからまあイスラエルの人々は恐れと不安ということがもうこう神様与えるという割にはですね、そこにいる人々はなんか強そうだからもうそれを取りに行くことができなかった、攻め取りに行くことができなかった、だから40年間そこにいたわけですよ、そういう時に40年間神様がそれを養ったんですね、ということは毎日天からマナという食べ物が降ってきた、そのマナが一体何だったのかっていうのはよく分かってないんですけども、まあ研究してる人もいるようですけども、まあ、木の実のようなものではなかったかというね、まあそういうまあでもこういうマナが毎日毎日天から降ってきて、そして人々はそれを朝拾い集める、これが一日の始まり、それは自分の食料ですからね、それを拾い集めて、そしてそれをいただいて、だから自分で拾わなかったら自分のお腹空いてしまって倒れてしまいますから、だから自分が食べる分だけたくさん食べたい人はたくさん拾えばいいわけですよね、そしてそれを拾い集めて、けれどもちょっとたくさん食べたいからっていう人はたくさん集める、これはいいわけですよ、けれどもちょっとこの欲というのも、人間の欲というのも必要な欲というのがあるわけですよね、まあこれだけ今日は食べたい、そうですね、だからこれだけもうたくさん今日は拾い集めようって言ってそれはいいわけですよ、けれども行き過ぎた欲っていうのがあって、それは明日の分まで取っとこうというね明日の分まで拾い集めておこうという、だからこれは疑いから来るわけ、神に対する疑いから、信仰じゃないですね、だから恐れ不安から来てるわけ、この欲は、だから明日の分まで拾い集める人がいたけれども、それは明日になったら全部腐っていたって、そうですね、神様が与えるものはいつでももう新鮮なマナを食べていただきたい、神様はいつでも最高のものを我々が与えていただきたいまあ食べていただきたいと思って与えてくださってってね、もう毎朝毎朝新鮮なその日その日のまあ神様から来るものをいただきなさいと、だ人間では余計なこと考えてそれから明日の分まで集めておこう、こういうふうにまあやってしまうわけ、まあ、それもまた試行錯誤しながら、ああ神様の世界はそういうことじゃない、まあ人間の世界はそういうことはありますけども、まあ人間の世界と霊の世界がまあ、よく似てる部分もあるけれども、例の世界はもう豊かな世界ですからね、だからその時その時新しいマナをいただいていく、こういうところも私たちはこうある程度例において止めるものと豊かになっていかないと見えてこない部分ですよね、ですからイエス様は後になって、それ何千年か後にイエス様の時代になった時にイエス様はそのマナは、ね、天から下ってきたマナは、天から下ってきたパンはこれは自分のことだとおっしゃってるんですね、イスラエルの人々は天から下ってきたマナを食べた40年間、けれどもついには死んでしまった、だからあれは本物じゃない、ある意味で、けれども私を食べるものは私の与えるこの肉、天からのパン、これを食べるものは常しえの命を持つ、ね、我終わりの日にこれをよみがえらせていく、こうイエス様もおっしゃってますから、このまあマナですらも、神様は天から下してきたマナですらも、まあ食べましたけど、皆さん食べましたけど、ついにはみんな死んでいった、まあ寿命が来たらまあ死んでいった、けれどもまあこの霊の食べ物、霊の飲み物、ね、これは誠の食べ物、誠の飲み物、天から下る生けるパンなるキリスト、ね、キリストイエス神の子我らの救い主、今日も車で走ってた目の前に車が自動車が止まってまして、その後ろに魚のマークに
あのギリシャ語でイクスウスって書いてあるんですね。あれ日本人としては別に外国でよく見ますけど、これクリスチャンのマークですよね。日本人としてはもう珍しいなと思って、この人クリスチャンなんだろうかと思って、あるいは わけわからないでただ後ろに貼っているのかどうか知りませんけど、まあ、あのイエス・キリストね、神の子であるイエス・キリストは、まあ、私の救い主という意味の頭文字、イクスウスっていうのは魚のことを、まあ、ギリシャ語で言うんだけども、まあ、公に自分はクリスチャンであるということを表せない時代もあったのだろうと思うんですけどね、まあ、そうして自分はクリスチャンだということを、まあ、暗に示していった、まあ、けども我々は今公にしっかりと示す、うん、だから時々信者さんが、私はちょっと今隠れキリストなんですけど、隠れキリストもやらなくていいから、しっかりとイエス様をそうですね、証しするもんとなりなさいと、うん、ね、もうそういうことですよね。ですから、なぜかと、私はイエス様を礼拝していると、ね、イエス様を崇めている、イエス様に感謝を捧げている、うん、だからイエス・キリストはですね、30歳の時にと聖書は書いてあるけども、約30歳の時に洗礼を受けた、ヨルダン川で洗礼を受けました、うん、この神の子イエス・キリスト、我々の救い主、救い主としてこの地上に来られたイエス・キリスト、人間人なるイエス・キリスト、人間になったイエス・キリストですからね、うん、だから洗礼を受けて、ヨルダン川で洗礼を受けたら、その後からですね、華々しいですよ、華々しい伝道活動が始まったかというと、そうじゃありませんね。その後荒野に導かれていった。何のために荒野に行かれて導かれていったのかというと、そこでサタンの試みにあったというわけですね。悪魔サタン、悪魔の一番てっぺんにいるのがサタンですからね、うん、悪霊どもの、うん、このサタンの試みにあったと聖書は書いてある。だからこの我々もこのイエス様ですら、この試みに、サタンは持ってくるわけで、サタンというのは、我々がそうですね、そうですね、まあ、恵まれていく、祝福されていく、幸いになっていくっていうのがもうなんかもう嫌で嫌でしょうがないんだと思うんですよね、うん、それだからなんとか私たちをこうね、その祝福から引きずり下ろそうと思ってね、好きさえあればこの私たちを誘惑しようと狙ってるんです。誘惑、うん、ね、イエス様ですらサタンは誘惑しようとしたんですから、うん、ね、だから我々もそれは、でもそういうことは全く気にしないで、そういうものに全く、サタンの誘惑に、引っかからないでですね、祝福された恵まれた道を歩んでいく秘訣がそこに書いてある。だからイエス・キリストは我々の模範でありますから、だからその時にサタンは何と言ったか、イエス様を山の頂上まで連れて行って、一番高いところまで連れて行って、そして山のてっぺんから世界を見下ろして、ね、世界が見下ろせる山ってまあ、どういう山、今私たちが知る限りは、まあ、エベレストの頂上あたりに、連れて行ったかもしれませんけど、そうしてですね、全世界を見下ろすところで、これらをですね、私は支配する支配権を持っているけれども、あなたにこれあげましょうと、イエス様にね、サタンがそう言って、ね、これあげましょう、これらの諸々の支配を、映画もね、権威もみんなあなたにあげましょう。だから聖書は、まあ、紛れもなくね、悪魔サタンがこの世界を支配してるって言ってるわけ、この支配を、うん、そうでなかったら、そうですね、イエス様は別にそれが嘘だったらね、悪魔サタンがそういうものを持っていないとすれば、イエス様は別にそれを相手にすることでもないし、まず聖書はそれを試みと書かないんですよね、うん、試みとか誘惑って書いてあるんだから、イエス様誘惑したとか、だからそれはイエス様からすれば、そうですね、まあ我々がもしその立場だったらですよ、あ、もう十字架にかからなくても、悪魔の持ってるアダムから奪っていったそのですね、この全世界の支配権を 私にくれるんだったらそれもらった方が楽かもしれないと、私だったらね、その時にそういう誘惑に駆られるかもしれません、
はい、
けれども何と言ったかと、だけども私を礼拝しろと、こういうふうにサタンは、ね、私を拝せよとこう言った。だから結局はですね、悪魔サタンの言ってる 目先の富というか目先の損得だけで動いていくと、目の前の利益だけでこう人間は動いてしまうと、結局はね支配されている。結局はですね、そこはですね自由になれないわけですよね、
うん
うん、だから、アダムはそうして失われていったんです。奪われていったんですよ。サタンの、サタン、同じサタンがね来て、そしてこれを食べなさいと、その食べなさい、あなたは賢くなりますね、目も開かれてきます、知恵もついてきますね。まあそう言われた時にそれをしたら、確かにそれは手にしたんだけども、目が開かれて知恵もついたんだけども、けれども悪魔の支配下に入ってしまう、うん、悪魔サタンに何もかも奪われてしまった。これはアダムですよね、うん、だから聖書は最初のアダムではなくてイエス・キリストのことを終わりのアダムと言ってるの、うん、そうですね、最初のアダムはそうですね、悪魔に従ってしまって、悪魔にですね、まあ奪われてしまって支配されている。 そこから終わりのアダムはなるイエス・キリストは、今度はその反対、私たちを解放してくださるために、救うために、悪魔サタンが奪っていったものをみんな取り戻すために来てくださった、うん、でそのためにはですね、その誘惑ではダメですね、うん、十字架というですね、それは茨の道ではありますけれども、それを使命としてイエス様はですね、従順にお従いくださった。神様に従った、神のご計画に従った、悪魔に従ったんじゃありません。悪魔に従って、そうですね、目先の損得で動いたわけじゃありませんね、うん、そして来ましたから、だから悪魔がこの世界を支配している権限を持っているということは聖書は認めているわけです、うん、それはアダムから奪っていったもんだけれども、うん、けれども、でなければそれを誘惑とは聖書は言わない、うん、イエス様を誘惑した、試みるためであったとこう書いてありますけれども、もちろんイエス様はそれに対して何も、聖書以外には何も答えてません。自分の考えとか自分の言葉でサタンに答えては一切ない、ある意味で無視してる悪魔サタン。けれども聖書に、主なる汝の神を試みるべからず、ね、あるいはまた主なる汝の神にをにこれのみにを拝すべし、ね、主なる汝の神のみを拝する、礼拝するべし、それ以外のものは礼拝するもんじゃありませんと聖書に記されているとか、そう、悪魔サタンに対して我々が、そうですね、突きつける武器というのは聖書の神の言葉、うん、聖書にこうある、ね、それ以外も必要ありませんあとは何も、いちいちいちいち悪魔の言ってることに反応する必要ありません。だからイエス様そうして、勝利なさった、ね、悪魔の試みに勝利。だから我々もいよいよ恵まれて祝されていくわけでありますから、そこで私たちは注意しなきゃいけないことは、このイエス様のみを礼拝していく、この神のみに使いまつる、感謝を捧げていく、ね、この捧げていくということが礼拝でもありますね、うん、ですから、信仰というのは神様から来たものをこれ拾い集めていくというこういうことがありますから、その拾い集めると時々失敗することもあるわけです。まあだから私もね、大体正月の3日ぐらいになってきた時に、多分これどっかで神様うんともすんとも言ってくれないし、今年の御言葉うんともすんとも言ってくれないけど、まあ、どっかでこれ邪険に扱ってしまったかなというね、もう上からせっかく神様与えてくる、うん、それよくあるんですよ。だから私ももう安息日礼拝の時に説教が時々できなくなる時あるけど、神様どうして今日は説教できたか、いや私は1週間の間に与えていたのにあなたが拾い損なったんだとこう言われますけど、ああそうですか、すいませんでした。またお祈りして、まあ行かなければいけない。 そうしたら昨日6日目の朝になってやっと朝目が覚めた時に与えられてきました。で与えられてきた、ここ与えられてきたんだけども、ここ与えられてきた時に同時に思ったことは、あ、12月何日かにこれ来てた来てたお言葉、あ、これだったか。やっぱり、その時にですね、もう本当に神様から来るものは、まあ何て言うんですかね、神様から来るものというのは時々混乱を生ずんですよ、我々の中に。自分の頭で思いも考えもしないことだから、我々の中では混乱なんだけれども、神様の側ではこれは一貫した秩序の中にの線の中にあることだ、だからそれはね、だけど私たちの側ではね、混乱生ずる場合がありますよね。だからもう無視するっていう場合もあります、けれどもそこは神様から来ているっていうものは、そういうものが時々ありますから、我々それ知っといた方がいいですね、自分の思い考えとマッチしたものは来ない、そうですね、むしろ混乱が生じてくるそうですね、けれども、神は麗しきの極みなるシオンより光を放し、だから麗しきの極みっていう言葉はですね、めったに出てこないですよ、聖書には。はい、あ。この麗しきの極みですからね。美の極み。はい、あ。そんな麗しきの極みという言葉が出てきたのは、これ以外には私の知る限りですね、悪魔サタンのことですよね。はい、あ。このサタンというのは、もともとはルシファーという天使だったんだ。まあもちろん神様がサタン、悪魔を作るわけではありません。神様は天使を作った。そのルシファーという天使は知恵の、まあ、満ちたるもの、美の極みだったと書いてあるんですよ、聖書に。そうですね、だからこの悪魔サタンというものになる前はもう完璧な天使だったんだろう、ルシファーという名前までついてある、そうね、だからこの天使ね、これをですね、そのルシファーを拝むような、まあ他の天使たちが出てきたのか、まあそういう今日までもそういう、まあ、ものだから、ルシファーという美の極みなる天使はその自分の素晴らしい美しさの極みのために高ぶりが生じていったわけ、もし私たちがですね、神様から与えられた素晴らしいその能力ね、それのゆえに高ぶりが生じたら、これかえって災いですよね。それだったらない方がまだいいんで、だから何でもかんでもできる人が必ずしもですね、豊かでないっていうのは、器用貧乏っていう言葉に表れてるわけですよ。何でもかんでもそこそこできるからやっていくとまあそんなにですね、だから貧乏になってしまうっていうのは器用貧乏っていう言葉がある。だから本当にですね、我々はですね、むしろだったらない方が良かったんじゃないかと、だからない方がいいんですよ。なかったらですね、神様助けてくださいって常に祈るから、その方がずっといいですよね。神様助けてください、ね、私はこういうことができません、神様助けてくださいって言ったら、まあできるよりももっと素晴らしい結果がそこに表される。だからそうですね、私たちがそうしてですよ、悪魔サタンはルシファーという素晴らしい麗しの極みなる美の極みなる天使だったんですけども、神様本当に美しい天使をお作りになったわけですけども、彼はその美しさのゆえに高ぶりが生じて、そしてサタンとなってしまった、神に反逆して自分が神になろうとして、そして高ぶりのゆえに落とされてしまった、これがサタン、ところがそれに一緒についていった天使たちが3分の1ぐらいいるっていうから、だからその天使もそういうものを崇拝していた、そういうものを崇拝するっていうことは自分もそうなりたいと思っていた、それは劣等感から来る、そうですね問題でありますね、だから3分の1の天使はね、自分はこのままでいいと思えなかった、そこがまだ未熟だったのかもしれませんけども、まあでもその天使ついていった天使たちに対しては神様は一切救いの 余地を与えてないです
ね、
うん、けれどもまあ人間は騙されて本当にですねサタンに奪われてしまったがゆえに神様の憐れみの中に置かれている、これは感謝ですよね、うん、だから、神は麗しきの極みという言葉が出てくるならばもう一つあれならそうなんだけども、ここは麗しきの極みなるシオン、まあシオンの丘、うん、エルサレムというのはシオンの丘の上にあるわけ、ね、ちょっと小高い丘、うん、そこに城壁で囲まれた町ですよね、うん、その町の中にこのソロモンが神殿を、まあダビデが都を作りね、そしてソロモンがそこに神殿を建てた、はい、まあこういうのは、まあ、皆さんももうご存知のことですけど、まあ、ダビデはあの自分の住まいを作った後で自分がこんな素晴らしい住まいの中に住んで宮殿の中に住んでいながら神様はいまだにあのテントの中じゃないかと、ね、エジプトから出てきた時にモーセの天幕というテントの中に神様、その移動式の天幕ですね、だからそれが神の御住まいでしたね、神様はそこにいらっしゃった、うん、だからそれがずっと続いていましたから、ダビデはいや私はもう神の宮を建てよう、神の神殿をここに建てよう、エルサレムのですね、そのシオンの丘、モリアの丘ですか、そこに、建てよう、こう言ってある、うん、まああのそうですね、だから、そういうところでダビデはそれを自分の、まあ、友人でもあり、まあ、友人と言っていればいいのか、もう一つ重要なこの国の、まあ、役割として預言者というのがあるね、イスラエルという国は王様、預言者、祭司というこの3つが、まあ、三役ですよね、国の政治の三役、うん、中枢にあるわけ、うん、でこの預言者ウリアっていうのが、まあ、その当時の預言者ウリア、ウリアが預言者の、まあ、一番、まあ、上にいらっしゃったの、このダビデはこのウリアによくアドバイスを聞いたり助言をもらったりしながら、うん、そうした時にダビデは自分のこのビジョンをウリアに告げるわけだよ、自分は、ね、神の宮をここに建設したい、神の宮を建てたい、そうした時にウリアもそれに賛同したわけですよね、ああ素晴らしい、それは考えだと、うん、それは素晴らしいことだと、うん、こう言って別れた後で神様はこの預言者ウリアに現れてきて何と言ったかというと、ダビデのところに行って私の言葉を告げなさい、うん、あなたは罪を犯していてその罪は許されるべきものじゃない、うん、ね、ということですよね、うん、だからそのねダビデはそこでその白を切ったわけじゃありませんでした、彼は自分の罪をよく認識していて、うん、そしてもうそれを完全に認めて、もうその後です、認めただけじゃありません、もう本当にですね彼は悔い改めて神の前にですねもう悔い崩れたわけね、この預言者ウリア、ウリアも神の言葉を伝える、そうですね、あなたのやってることは正しくありません、ね、そこにあのバテシバ問題ですよね、バテシバ、うん、まあ、バテシバというそうですね人のそうですねこの、妻奥さんをですねダビデは、まあ、そういうことですね、まあ、聖書をご自分で読んでいただければ、うん、だからあの、このイエス・キリストの系図の書いたマタイはあの系図というのは当時男の人しか書きませんから、うん、だからイエス・キリストの父親のはヨセフですよね、系図上は、うん、そのずっとそのヨセフ系図書いてくれたマタイは、うん、だから女の人の名前は出てこないから男の人の名前でこうずっといくわけですけども、けれども4名ほど女の人が出てくる、うん、それでも4名出てくるんですね、4名のうち3名は異邦人ですよね、イエス・キリストの系図の一人がこのバテシバ、だからこのバテシバは、このね ユダヤ人なんだけども、うん、けどもこの、そうですね、バテシバのね、夫である、ウリアですかね、このバテシバの、夫ウリア、これはね異邦人なんですね、ヘテ人ですから、ヘテ人ウリアと。だからこれユダヤ人じゃないですね。まあこの辺もね、まあ我々がちょっとわからない、いろいろ複雑なことはあったような気もするけど、まあいずれにしてもやってはいけないことをダビデは罪を犯した。そしてこのバテシバの夫を殺してしまうというこういう犯罪も犯した。これは神様を見過ごせなかった、はい、だから後悔だ。これ50編、これアサフの歌です。アサフの歌はこれ50編から51編までずっと続くんですけど、ね、歌の神だから、ね、だからこの51編見ていきますと、ダビデがバテセバに通いし後、預言者ナタンの来たれる時読みて歌の神に歌わしめたる歌。だからこれもアサフの歌だと思いますけどね、50編50編とこう続いていく感じですね。だからこのダビデがねバテシバという人の妻をね、奪い取ったということの、そしてさらにその夫を殺したということは、これは神様から放っておけない罪だ、うん、ね。でその時にナタンが、預言者ナタンがですよ、うん、あ、預言者ナタンですよね、バテシバの夫がウリアですからね、うん、このナタンがねそれをダビデに告げ、ダビデはナタンにです、その前にですよ、サムエル公書を見ていくと、その前にダビデはですね、神の宮を建てたいと思うんだ、うん、まあ調子のいいこと言ってたのかもしれませんけれども、ナタンもねそれに対しては、ああそうかと、うん、いいことだと。けれども神様によってナタンを使わされていくわけです、ダビデも。これここが預言者と、だからもう完全にこれ分立してるわけ、王と預言者と祭司、うん、そして神様が統治する国だから、うん、イスラエルというのは、はあ、王といえどもですね、それは許されることではない、はあ、それでダビデはそれを悔い改めたんですね、はあ、それが51編でありますね、はい、だから、そのこの11節あたり読んでみてもですね、我を御前より捨てたもうなかれ、汝の清き御霊を我より取りたもうなかれ、汝の救いの喜びを我に返し、自由の御霊を与えて我を保ちたまえ、まあずっとこう書いてあるわけです、はい、ダビデの本当に打ち砕かれた、そうですね、悔い改めの言葉から出てきたこのですね、これもまた、賛美の歌ですね、うん、そうした時にこの16節にこう書いてありますね、汝は備え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん、汝また犯罪をも喜びたまわず、うん、この当時の礼拝というのは神に牛とか羊とか、まあ貧しい人の場合は鳩とかで、それを年に一度神に捧げて、ね、そして自分の罪をですね、その、動物の血を持って自分の罪がそこに、まあ、移っていくのか、自分が一年の罪はそこに移っていって動物の血が、ね、自分の罪を取り除いてくれる、まあ、羊とか、そしてそれを焼いて神に捧げていく。だけどもこの50編にも書いてある、この前にも書いているように、神様はね、ここにも書いてあるように、この9節、我は汝の家より牡牛を取らず、汝の檻より親木を取らず、林の諸々の獣、山の上の乳の獣は皆若者なり、ね、だからその羊を捧げなさい、牛を捧げなさいとは言ってるけども、神様はそれが欲しくて言ってるんじゃないんだと、うん、別に神様は私はねそういうもの実は欲しいわけじゃないんだと。なぜかと言ったら、そんなものはですね、もともと私のものだからって、うん、全世界にあるものは全部私のものだからって、神様、羊であろうが牛であろうが全部私のものだから、だから私はあなたから何も取っているわけでもないし、取る必要もない。だから 林の諸々の獣も山の上の父の獣もみんな私のものだから、うん、だからそれが欲しくてね、私がそれを捧げなさいと言ってるわけではありませんよ、うん、さらにこの後ダビデのこの悔い改めのところを見ても、16節、何時は備え物を好み賜わず、ね、また反祭をも喜び賜わず、神の求めたもう備え物は砕けたる魂なり。だからそれを捧げるという行為を通して最も重要なのは神の前に従って、ね、謙虚に従っていくというその砕けた心なんだと、はい、でそれが後のイエス・キリストの十字架とこれが重なってくるわけですね。ですからユダヤのイスラエルの人々は動物の犠牲が犯罪が自分の罪を許してくれると思っていたけれども、実際神様はそんなもんじゃ人間の罪は取り除かれません、うん、そこでイエス・キリストの十字架によって初めて神は全人類の罪を許してくださったわけ。だからイエス・キリストは従順に十字架の死に至るまで従われたわけですね。その砕けたる魂、それが神の求めるものだった。これが礼拝の本質ですね。だから、そこが私たちはしっかりと見えて、来ているわけで、だからこのバテ、まあ、このバテシバね、だからこの、まあ、バテシバとダビデの間にできた子供は、最初の子供は神様許さなかったから、まあ、亡くなっていきました、うん、それに対してダビデはですね、必死に神様に祈ったけれども、それは許されなかった、うん、それからこのダビデの犯した罪によって多くの国民が、まあ災いを被っていった、まあ、命を落としていったこともある。もうダビデ一人の罪のおかげですね。ダビデはこのことでも本当にですね、心を痛めて悔い改めてあげる、はあ、そして2番目に生まれたバテシバとの間に2番目に生まれたのがソロモンですね。でこのソロモンがダビデの奥さん他にもたくさんいるし、子供も王子もたくさんいるんだけども、このソロモンが次の王位を継承していくわけですね。はい、だからこのソロモンの家系からずっと来たのがヨセフであり、ヨセフはイエス・キリストの父となったわけですよ、戸籍を登録した時に、はい、そうですね。だから戸籍上はイエス・キリストはヨセフの家系でありますけども、はい、けれども実際生まれたのはマリアさんから生まれたわけですよ。けどこのマリアというのはですね、これもこの次に生まれるね、ソロモンの次に生まれるのがナタンなんです、ね、ソロモンの次に生まれるのがナタン、はい、弟ですよね、ソロモンの弟だから正当な王位の継承者ではないんだけども、弟だから純血統なんだけども、けれどもなんでこのダビデはね、そのソロモンの次に生まれた子供にナタンとつけたのかというだけども、多分これ預言者ナタンを通して神様が自分の悪事を暴いた、自分の罪を暴いた、それに対して自分はやっぱこれは多分、忘れてはいけないと、うん、自分のための戒めとして、まあ、自分の子供にナタンとつけたかもしれない。預言者ナタンの名前を取ってね、自分のその生まれてきた3番目の子供にナタンとつけた可能性が、これまあ私の勝手な考えでありますけれども、でも急にこうね、ナタンという名前が出てくるのもあれですけれども、だからソロモンの弟なんですよ、ナタンというのはね。そのナタンの末裔に生まれてくるのがマリアなんですよ。だからそのマリアからイエス・キリスト生まれてくる、これもまあ系図ですね。マリアの系図はルカ伝に書いてあります。でルカデの系図はマリアの系図はアダムにまで遡るんですよ、うん、でこのヨセフの系図はアブラハムまでだけど、うん、だから、このイエス・キリストは後のアダムと呼ばれるわけで、うんまあ、そういうところも聖書は、まあ、本当に読めば書いてある、まあ、いずれにしても本当にこの神は麗しきの極みなるシオンですから、それは神の宮、神の神殿、 ね、そのダビデは生きている時に神様の神殿を建てようというビジョンが来ましたけれども、それは許されなかった。そしてダビデの後を継いだソロモンの時代に神殿が建てられるわけ。ソロモンの神殿、あれのエルサレムのシオンの丘に、ね、神殿、けれどもそれは紀元70、まあその後その神殿は崩されていくし、2回目に建て直されたけれども、バビロニアに滅ぼされて、まあ、また建て直されたけども、それも紀元70年に滅んでいくし、今そこにはイスラム教の黄金のドームが建っているのに、イスラム教のドームが建っていますから、まあ、非常にデリケートなことになってしまっているわけ、けど、まあ、いずれにしましてもね、だからその見えるところはシオンというのは今霊のシオンになる、この教会、真の教会、我々の教会、このシオンは今ですね、麗しきの極みなるシオンは今エルサレムの丘にあるんじゃなくて、今ここにあるわけです。我々のこの教会、そして私たちはこの教会の、まあ、キリストの体である。そして私たち一人一人を通して神様栄光を表してください。世の中に対して、世の人々に対しても、悪魔サタンに向かってですらも我々は神の栄光を表している。まあそうなってまいりますから、そうですね、私たちはいよいよますます、謙虚にね、まあ成長していくことは素晴らしいことなんだけども、今のままが悪いんじゃなくて、今のままでいいんだと思えるまで成長するということですね。それが成長であります。今のままで神様が与えてくださったこのキリストの体なる教会の一員となっている、このことが最も価値のあること、このが最も素晴らしいことになりますね。ですから、この謙虚と、ね、従順な神に従う、まあ、思いを持って今年も私たちは進んでいって、あらゆるこれによって、この謙虚によってあらゆる困難もあらゆる問題も乗り越えていける。神の前にへり下って祈って求めることによって、神に従うことによってね、私たちは祝福から祝福、恵みから恵みへと、まあ渡り歩いてね、進んでいくことが、大勝利を持って進んでいくことができてまいりますから、まあ、今年も喜びと感謝に満たされ、イエス様を日々味わっていく生涯、イエス様の御業を、お証しを楽しみ喜びつつ、まあ、みんなと一緒に進んでいく生涯ですね。そうですね、このことがこの我々の楽しみであり喜びで、ございますから、一つまたこの年もご一緒にお祈りをいたしまして、またお祈りの感謝と喜びのうちにまた進んでまいりましょう。ご一緒にお祈りをいたします。